それではインタビューコーナーです。本日のお客様は神崎正義さんです。こんにちは。
こんにちは。
まず神崎さんのプロフィールを紹介させていただきます。神崎さんは1957年、昭和32年生まれです。岡山県出身で進学塾を経営しながらアイヌ語の勉強を始め、97年の6月、二風谷へ移住されました。そして今年の春にはですね、北大の文学部を卒業されました。それではちょっとお話をお伺いしたいと思います。神崎さんは昨年の4月からアイヌ語教室の入門コースの講師を務めておられますが、感想をお聞かせください。
そうですね、今だいたい月に1回なんですけど、7、8人メンバーを集めまして、アイヌ語の文法を中心に、教えています。でですね、このコースを作ってくれるように指導さんに頼んだわけですけど、その理由というのは現在行われているアイヌ語教室はよくアイヌ語がよくわかるおばあさん、おじいさんと、それから全然勉強してない全くの入門者が同じ状況で勉強していて、やっぱり初めての人はよくわからないのではないかなと思いまして、同じ学習者である私が少しでもお助けできたらいいなと思って始めました。
はい。まあ実は私も受講生という立場で、まあ神崎さんにいろいろ教えていただいてるんですが、まあアイヌ語で一番難しい点というのはどういう点でしょうね。
文法的には私にはそんなに難しくないんですけど、やはり日常で使わないから、それとネイティブの方があまりにも少なすぎる。そういう面での響きとしての言葉を理解することが一番難しいですね。
ああ、なるほどね。そうすると、まあ、人工的にアイヌ語を話すような環境を作って、まあ、みんなでアイヌ語を使うと。まあ、イランカラフテとかですね、クレハナックネ、カヤノシロネとか。というようなそういうのを使える環境を作るというのは大事ですが、どうですかね、その辺神崎さん、どのように考えていらっしゃいますか。
私はちょっといつも言うと悲観的になるんですけど、やっぱりアイヌ語をこれからする人というのはもうアイヌの人、ウタイの人ということではなくて、もう言葉に興味がある人、特にアイヌ語、アイヌ文化に興味があってそれを残していきたいと思っている人、日本人であれアメリカ人であれ宇宙人であれ誰でもいいですから、みんなが集まってやっぱりそういう意識を持って、高い意識を持って頑張るしかアイヌ語を残す方法はないのではないかなと思ってます。
あ、なるほど。はい、わかりました。まあ、神崎さんは短期間でですねアイヌ語を、まあ、勉強されたと。その具体的なちょっと勉強方法を、まあ、視聴者というかそういう方にちょっと教えていただきたいんですが、
ですね、私は、まあ、言葉を勉強するのがまず一番好きだというのが一番大きい勉強できた理由だと思うんですけど、やっぱりいい先生、会の先生と知り合えたというのが一番大きかったと思います。それが一番やっぱり私が進歩した理由じゃなかったかなと思います。それとやっぱり生のテープ、茅野先生なんか録音されたテープとか、茅野先生ネイティブが書かれた本とか、この学者の難しい視点で見た問題ではなくて、日常的に使われている言葉として生の言葉をどんどんどんどん吸収していくこと、それが一番だと思いますけど。
あ、なるほど。まあそういう意味で吸収をしていくっていうのはなかなか根気がいる仕事っていうか勉強なんですが、その根気を持つというなんか特効薬みたいなのありますか。神崎さんが語学、まあ、英語とかですね、フランス語、スペイン語なども、まあ、勉強されて、語学に堪能だという。
ですね、また現実的な話なんですけど、お金になる言葉を最初にやりました。それだけではやっぱり満足いかないんですよね。それでやっぱりこの少数民族の言葉は悪いですけど、まあ、消えゆく言葉とかそういうふうによく言われますけど、そういうことを勉強して、やっぱり少しでも、残しておきたい、自分のやっぱり努力の糧にしたいとか、そういうふうな気持ちがありました。
あ、なるほど。はい。次の質問なんですけれども、まあ、アイヌ語を勉強されてですね、このアイヌ文化、アイヌ語という、そういう二つの軸、車で言うと両輪のようなものだと思うんですが、この魅力について教えてください。
ですね、まあ、魅力といって一般的なことは私はよくわかりませんけど、今言ったようなアイヌ文化とか、言葉を残すというのがまず一番なんですけど、私にとっての魅力というのはやっぱり日本人とか日本語がどこから来たか、それを知りたいなと思って勉強したのがやっぱり大きなきっかけの一つでした。 それでですね、やっぱり日本中にいろいろそう、アイヌ語地名でわかるようなところがあるんですけど、例えば、私が住んでいるところにですね、コブカリというところがあります。で、コブカリというのは、瀬戸内海に面した小さい漁港なんですけど、
なるほど。
そこで私が思ったんですけど、これは何の意味かな。どう見ても漢字を読んでも全然わかりません。で、私なりに考えたんですが、おそらくコンプカリではなかったのか。
あ、なるほど。
昔の、そのアイヌよりもっとプロトジャパニーズの時代に、おそらく縄文時代なんかで、もうそういう言葉が使われていたのではないかと。それで、その、今で北海道で昆布と言いますけど、その昔は昆布というのが海藻全体で海藻全体を指していたのではないかと思いまして、そこの漁協に電話してみますと、未だにイギスという、寒天のようなものを取る、海藻が取れるそうです。それを取っていたとこではないかなと自分なりに判断したりして、そういうことも、魅力の一つですよね。
あ、なるほどね。
それからもう一つ言葉として、アイヌ語で、クミウシというのがあって、カビが生える。これはうちの母も岡山県出身で岡山県で育ったんですけど、同じ言葉を使います。で、意味も同じ意味で、カビ臭くなるとか、少し食べ物が古くなるとか、そういうふうなんで、岡山県にもそういうふうな言葉としても地名にしても、そういうアイヌ語で理解できるものがたくさん残ってますので、そういうことをやっていけば、アイヌ語だけでなく、アイヌ語プラス沖縄弁とか、いろいろやっていけば、日本人のルーツとか、日本語のルーツがわかるのではないか。それが私にとってアイヌ語のすごい大きな魅力です。
ああ、なるほどね。まあ昆布っていうのはアイヌ語ではまあ昆布と。
はい。一つ、今一つの、昆布という、海藻しか指しませんけど、昔ひょっとして昆布というのは、海藻全体を指していたのかもしれないなとか、そういうふうななんか想像を働かせると非常に面白いですよね。
なるほど。まあ、例えばアイヌ語でですね、麹のことを、まあ、カムタチと言いますが、
はい、
まあ、カムタチは、日本語のコモで、麹を指すというふうにも言われてるんですが、まあ、あとラッコなんかも、アイヌ語だというふうに、まあ、言われてます、
ね。そうですね。それから、確かあれはどこですかね。山口から、島根県ですか、サンベ山。国立公園ですが、あるいはサンペかもしれません。青森の有名な三内丸山のような、同じ意味ではなかったかなとも思われます。
うんうん、なるほど。そうですか。今、いろいろアイヌ語のですね、まあ、魅力を、まあ、聞かせていただいたわけですけれども、まあ、二部隊に引っ越しされて、まあ、数年経ったわけですけれども、はい、この二部谷の魅力っていうのはどういうのございましたか、今まで。
ズバリ、人々が優しいのと、受け入れ体制がいいのと、それからみんなさんが優しくて、僕のような不器用な人にでも仕事をくれたり、食べ物をくれたり、なんかお金があんまりなくても生きていける、なんかそんな感じがしますね。
うん、なるほど。
非常に住みやすいところです。皆さんも来てください。
ああ、そうですか。まあ、特にどういう点が一番親切にされたっていうかありますか？
そうですね、来たら仕事がないんだろうと勝手にお金が、仕事をしてないから勝手にお金がないんだろうと勝手に理解してもらって仕事をわざわざくれたり、
うん、
食べ物をくれたり、意外とそういう人が多いので非常に助かってです。
なるほど。
いやいやいけ、
そうですね、まあ、神崎さんの、まあ、今の話を聞いてますと、二部隊にはいろいろなですね方がまあ、来てるんですが、
はい、
そういう意味では神崎さんはいいお客さんというかいいゲストというか、そういうふうに考えてよろしいでしょうかね。自分で振り返ってどうでしょう。
さあ、これは隣によるカヤノ先生に評価していただく他はないんですけど、やっぱり一つ言えるのは、まあ、これだけ僕がここで、まあ、皆さんに受け入れられたというのは、やっぱりカヤノ先生を頼ってこちらに来たということがやっぱり一番大きかったかなと思います。
わかりました。それでは最後の質問なんですが、神崎さんからですね、このアイヌ語を伝承を保存するために、一言なんかエールをですね、二部隊の皆さんというか地域の人に送ってほしいんですけど、一言お願いします。
非常に難しいんですけどね、アイヌ語を勉強すると同時に英語を勉強してください。で、英語を勉強して、外国語の勉強の習得方法が分かれば、うん、アイヌ語を外国語として捉えて、簡単、そんなに簡単ではありませんけど、意外と簡単に、習得ができるのではないかなと思います。
はい、ありがとうございました。本日のお客様は、二部谷アイヌ語教室入門コースの講師を務めております。神崎正義さんでした。どうもありがとうございました。
やいらいけれ。
やいらいけれ。